学校給食に対する教職員の改善意見にどう対応したか。日本共産党綾瀬、上田博之。学校給食と子どもの食。問い。各小中学校に設置した給食意見箱に寄せられた教職員の意見を見ると、おかずの量と種類が少ないとの指摘が多かったが、対応は。答え。もう一品を具沢山の汁物にするなど、栄養を考えて献立を工夫している。問い。国から長期休業中の学童保育の子どもたちに対し、食事の提供を支援するよう方針が示されたが、実施に向け研究しないか。答え。事実を確認し、必要であれば研究していきたい。問い。本市における子どもの貧困率を調査し、子育て支援に生かしていく考えは。答え。令和5年度中に行う子どもの貧困対策推進計画の策定に向けたアンケート調査で、項目を設け把握に努める。生活保護世帯での大学進学希望者への支援を。問い。全国で4年度の大学等進学率は約 83% だが、大学生は生活保護が利用できず、元年から5年までの生活保護世帯の進学率は約 36% と大きな差がある。支援の現状は。答え。経済的な負担軽減のため、奨学金の案内をしている。問い。支援の狭間にいる大学生が大学で学び続けられるよう、国に生活保護制度の改善を要望していく考えは。答え。大学生が働けなくなった場合、一定期間制度が利用できるよう要望している。ワクチン接種による健康被害救済制度の申請状況は。成田隆二。考えさせる公平な情報公開について。問い。令和5年8月に新型コロナワクチンによる健康被害救済制度の認定件数が過去45年間におけるすべてのワクチンによる認定件数の累計を超えたとされた。9月11日時点で全国では8800件申請され、認定率は約9割である。全国有志医師の会等の存在や市民の制度理解についての周知徹底を求めるが、市への健康被害の申請件数は。答え。4年度の健康被害救済制度の申請件数は1件であり、結果は不認定であった。学校教育について。問い。米カリフォルニア州で子どもの性転換を認めない親は虐待で有罪になるが、日本でもLGBT 理解増進法が成立した。小中学校の人権教育をどう進めているのか。答え。自他共に認め合う基本的な考え方を育成することが重要で、学校の教育活動全体を通じて指導している。問い。認め合う関係は相談し合い学び合うことで互いを理解し、心地の良いバランスを決めるものであり、感じたことを表現しても大丈夫であるという場の雰囲気があることで促進されると考える。教員に対し、どのような人権教育研修を行っているのか。答え。人権教育担当者会を通して理解を深めたり、各学校での実践を共有している。子どもの居場所づくりのために取り組むべき支援策は。綾瀬未来会議、畑井陽子。子どもの居場所について。問い。学校に通学せず家庭で学習するホームスクーリングという教育形式があるが、不登校の児童生徒への支援に対する市の考えは。答え。現在公立の小中学校では原則認めていないが、一定の要件を満たす場合は指導要録上出席扱いとしている。児童生徒が 自らの進路を主体的に捉え、社会的に自立ができるよう引き続き個人に応じた支援をしていく。問い、他市では社会福祉協議会に委託し、子どもが安心して過ごせる居場所を作る学習生活支援事業を実施しているが、本市でも考えないか。答え、現在生活困窮者自立支援制度に基づく学習支援事業では、生徒2人に対し1人の講師を配置し、生徒の状況に合わせた学習支援を実施している。他市の事例のような、すべての子どもたちに対する居場所にすることに関しては、調査・研究をしていきたい。問い、本市の引きこもり支援の方法は、また、就労支援となる居場所を整備しないか。答え、引きこもりの状態から脱却できるよう、相談員が県や就労支援機関などにつなぐことや、同行支援を行っている。また、令和5年12月5日に県と共催し、保健福祉プラザを会場に困りごとなどを相談できるいい場所あやせを開催する予定である。
若者への HPV ワクチンの積極的な接種勧奨を、公明党内山恵子。子宮がん予防対策について。問い、令和4年度に HPV ワクチン接種の積極的勧奨が再開したが、接種対象者の人数と接種率の状況は？答え、4年度は定期接種対象者1341人のうち377人が接種し、接種率は 28.1% となり、キャッチアップ接種対象者1万1310人のうち219人が接種し、接種率は 1.9% となった。5年度は7月末時点で定期接種対象者72人、キャッチアップ接種対象者104人が接種した。問い、キャッチアップ接種対象者に対して6年度末までの無料接種期間の周知と接種費用の自己負担額を勧奨通知に記載しないか。答え、6年度末までに接種が完了するよう6年度の勧奨通知を早期に行うとともに、接種金額を分かりやすく記載するなどの工夫をしていく。問い、子宮がん検診は若者には抵抗があり、自分ごとと捉えてもらうのは難しいが、受診勧奨を工夫する考えは？答え、ワクチン接種と子宮がん検診の必要性は、今後、ナッジ効果を利用した勧奨方法を調査・研究していく。問い、HPV 検査の現状は？答え、国が5年度内にがん検診の指針の改正や HPV 検査単独法の検査マニュアルなどを各自治体に示す予定であるため、動向を注視し積極的に取り組んでいく。資源ごみ収集所での当番による自治会負担への対策は？市政綾瀬、吉川義彦。ごみ収集管理に関する自治会負担について。問い、資源ごみ収集所の立ち当番などの自治会負担に対し何か対策を検討しないか。答え、自治会にヒアリングを実施し、高齢化や生活様式の変化により当番が負担との声もあり、金銭的補助や外部委託などを検討している。問い、各家庭で特に量の多いペットボトルや缶、瓶などの資源物を地域のほかに公共施設等に常設収集所を設け、出しやすい環境を整備しては。答え、平成23年12月より一部の公共施設などに 回収用のカゴを設置したが、排出量が少なく管理上の課題もあり1年で終了した。現在では生活様式などが変化しており、当時の課題を踏まえ改めて調査研究していく。高齢者の健康生きがいづくりについて問い、市老人クラブ連合会から事業継承のための移動手段にかかる支援の要望が市に提出されたようだが、支援策は？答え、移動による財政的支援や市マイクロバスでの送迎などの物的支援を実施するとともに、課題解決にかかる全般的な支援を一体的に行っていく。問い、高齢者の健康・生きがいに資する顕著な活動や功績に表彰制度を設けないか。答え、既存の表彰基準に照らし合わせ、表彰者の推薦を積極的に実施していきたい。